TBS Podcast。時刻は6時30分になりました。6月17日木曜日、 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション、パーソナリティを私ライムスター歌丸、そして
木曜パートナー TBS アナウンサーの宇内梨沙です。ここからはカルチャー界の気になる人物動きをご紹介するカルチャートークのコーナーです。
今夜のゲストはこの方です。
こんばんは、荻部チキです。
ということで、セッションパーソナリティ荻部チキさんでございます。はい、お疲れ様でございました。
ありがとうございます。
お疲れのところ申し訳ございません。
全然疲れてしてしまって、
はい、全然疲れてない。
大体この時間家に帰って、はい、ゲームをやってる時間です。
あそのね、オフでだからその毎日ねセッションああいう形で、まあその主にやっぱりシリアスな笑いとかも含めて、はい、まあ様々なねあれで当然その勉強とか仕込みとかもされてじゃないですか。だからお時間さぞかしね、やっぱり普通に考えたらないと思うんだけど、その残りの時間を使って打ち込んでいるのが今日お話しいただくゲームと、
まあ、むしろゲームの間に仕事をしてるぐらいの感覚では
チキさんからそんな言葉聞けるとはなんかちょっと安心した。
本当だよね。
安心ですか。
人間宣言。いやいやだってね、やっぱそのということでね、チキさんですね、まあこのゲームの話、まあ、ゲームの話はもともと多いですけどね、木曜日でね、はい、なんとですね4000時間もやり込んでいるんですね、
はい、正確には3835時間なんですけど、
3835時間、
今日確認してきたんですけれども、
お疲れ様です。あの
夏を超えれば4000時間いくかなと、
うん、これもうタイトル言ってしまいましょうか、はい、ゲーム何でしょう。
スプラトゥーン2、
スプラトゥーン2、ね、はい、まあ、人気ありますよね、子供たちとかもそうですし ね、はい、しかしそのチキさんがなぜそこまでやり込んでいるのかということについて、そしてどのようにねその時間を使ってこう上達していったのかとお話を伺っていきたいと思います、はい、チキさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、改めてこの時間ゲストはセッションパーソナリティ荻上チキさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、まず今日ねそのチキさんが非常にやり込んでる、うん、3835時間やり込んでいるというこのスプラトゥーン2についてどんなゲームか、まずうなえさんから説明お願いします。
は
い、
スプラトゥーン2、通称スプラ2は2017年7月任天堂スイッチ用ソフトとして任天堂から発売されたシューティングアクションゲームです。銃で撃ち合うのではなく水鉄砲のようにペンキを撃ち合い、敵の陣地を多く塗った方が勝ちという設定や、ポップなキャラクター、カラフルなデザインで小学生の間でも大ヒットしています。主なゲームモードはストーリーを進めていくヒーローモードと4対4のインターネット対戦という2つ。ネット対戦では腕前と呼ばれるランキングシステムが採用されていて、現在の最高位は S ランクの上に位置する腕前 X というランクになっています。
はい、はい、そしてまさにチキさんはその腕前 X に達してらっしゃるということで、うん、
はい、はい、
まあ、本日お招きしたのはですね、うん、チキさんがブログを書かれててね、
書きました、
はいはい、もうすぐ40代になる僕がスプラ2で腕前 X になった話というのですね、
うん、
まずその僕らね、うないさんさっき衝撃、うん、チキさんってまだ40代になってなかったんだって。
39です。
なもうね、
そこからですか。
いや、そこからですよ。
そこからか。
そのいや、もちろんなんていうのかな、それなんていうの、見た目とかね、はい、そういう感じはもちろんそのむしろお若く見えますけども、うん、はい、やっぱりこの落ち着いた物腰、そしてその、まあ、知識であったりとか、うん、考え方のね、はい、その成熟ぶりであるとか、もうなん、うん、どうしましょうって感じじゃない？いや、
もうびっくりしちゃいました。
でもたまに言われますね、あの、うん、リスナーの方からも、うんうん、もっとあの年上だと思ってましたとか、う
ん、ね、
年下だと思わなかったっていう方はたまにいらっしゃいます、う
ん、ねえ、僕なんかそのお店でね、はい、その何のメニュー頼むかなんてことに頭を悩まして
そう、気持ちは分かりますよ。でもあれね、擁護しとくと宇多丸さんはぐっとこらえたっていう話をしたんですよね。
そうそうそうそうです、そうです、
そう、
押し付けたわけじゃないですよ。
そうですよ。そこは組んでくださいリスナーです。本当にぐっとこらえた側の話です。
そうですからね、はい、失礼いたしました。はい、ということで、スプラトゥーン2をやられてると、
はい、
スプラトゥーン2って発売されたのっていつでしたっけ。
もう3年前、もうすぐ4年になる
っていうことですね。2017だから、
はい、
買われたというか、この参戦というか、
買ったのは発売してもうちょっとしてからだと思います。
もともとゲームって結構やられるんですか。
ゲームは好きですね。その前の Wii U もやってましたし、もともとファミコンからスーパーファミコンから、うん、プレステからいろんなゲームやってたんですけれども、はい、スプラトゥーン2の前はメタルギアソリッドのメタルギアオンラインというゲームを2000時間ぐらいやってて、
うんうん、ああ、もうすでに、あ、
そう、
え、割と1個やり込むタイプ、
1個やり込むタイプでもそのサービスが終わったんですよね。で、はい、次何やろうかなとか、しばらくそのゲームをやらない時期が続 続いて、うんうん、でじゃあそろそろ新しいゲームやりたいなっていう時にスプラ2が目に留まって、うんうんはい、でスプラ2はいろいろあるゲームの中でもとにかくデザインが可愛いと、うんうん、で音楽とかいろんなものも独自の世界観を作っていて、うんうん、そして任天堂が作ってるということもあってゲームバランスも非常にこう優れていると、うんうん、じゃあこれやってみようかなということで始めたという感じですね、う
ん
う
ん、まあね本当に先ほどもありましたけど、はいまあ、その年齢問わずに大人気でっていう、まあ、なんていうかなあのシューティングだけど暴力性みたいなのあんまりね、はい、直接的に感じさせないというか、
そうですね、殺す殺さないとかそういったワードが出るものではなくて、うんまあ、やられたとか、うん、倒したとか、うん、キルしたっていうの言葉を使うのではない、まあ、平和なスポーツを、うん、あのキャラクターたちがやってるという世界ですね、う
ん
う
ん、で、まあ、そのスプラッツを楽しむっていうのはそれいいんですけど、うん、そこでそのまずそのめちゃめちゃな何千時間、まあ、何千時間はもともとねじゃあやり込むタイプだとして、はい、腕前 X ってそんな簡単にっていうかそのどのぐらいでこれうないさんどういう感じ？
上位何パーセントくらい？
上位 1% くらいだから。
だってスプラトゥーンって2ってスプラトゥーンって
人口スプラトゥーンの人口は1500万くらいだと思うんですけど、うんうん、だからエイペックスとかだと1億ぐらいで、はいまあ、それと比べるとって思われるとは思うんですけれども、うんうんうん、ただあのその中であの順位で言うと最高僕600位でだいたい1万位ぐらいをこう、うん、うようよするという
600位ですって
瞬間最大風速ですね
600位ですってプレイヤーが1500万人のうちの600位ですよ、うんうんうん、上だから
いやいや本当に本当に
凄まじい
だからもう相当ね、はい、いやあの上のレベルで、うんうん、ってことはそのめちゃめちゃうまいってことですよねだからね
めちゃくちゃかあのそこそこうまいになれたっていう
慣れたっていう
ことだと思います。
もともとそのシューティングゲームとかはもともとメタルギアやられてる
でも、ね、すごい苦手 で、うん、であのゲームをやるときもやっぱりエイムといって照準合わせて相手に打つっていうことがとても苦手で、
う
ん
う
ん、アクション系が苦手なのでその瞬発力で何かするっていうのがまあ難しかったわけですけど、ただゲームは好きなので、うん、あの負けた勝ったっていう一喜一憂でやってたんですね、うんうん
はい、普通の楽しみ方とかね
で、うん、スプラ2も2000時間ぐらいは一喜一憂で、まあ、だらだらと
2000, はった
ね、2000時間ぐらいはダラダラやってたんですけど、うんええ、その頃からあのいろんなあのルールとか分かってきたり、はい、あるいろんな YouTube とか見たり、うん、いろんな攻略サイトとか目に留まるようになって、うん、これは上目指すってことをやってみようかなって思って、うんうんうん、いろいろ見直したり取り組んだり生活を改善したっていう。
ちょっと待ってください。そっちから行こうかな。生活の改善ってこれどういうことですか。
生活の改善っていうのは今までは漫然とゲームをつけてゲームをプレイしていたんですけども、うん、あのゲームをするときにちゃんと集中できるように、うん、あの例えば飲み物もそばに置いておくとか、うん、あとはいきなりゲームで対戦をするんじゃなくて、うん、その前に10分ぐらい試し打ちをするとか、
射撃練習を
して。そうだよね。どんなスポーツだってそれはね、うん、準備運動があってから、は
い、となるとちょっとした休み時間に10分やるとかだったらあのしっかりとガチで戦うのではなくて、うん、遊べるまた別のルールがあるんですけど、うんうん、そちらの部屋の方で楽しむなど、うんうん、ちょっと自分なりの向き合い方を考えたっていう感じ、うんう
ん、なるほど。あとはそのゲームをやる環境とかも整えて
変えました、うんはい
ね、じゃあやっぱり2000時間以降から圧倒的にご自身でもの、うん、あの上手くなったなって体感はあるんですか。
そうですね、あのこの腕前制度っていうのがあって、腕前は一番下が C なんですね、はい、で C から B マイナスや B、うん、B プラス A マイナス A、A プラスで S マイナス S、S プラスの後 S プラス0123456789ってあって、その後に X ってなるんですね。だからある種黒帯の上の、うんまあ、何段みたいなところに行くんですけど、はいはい、それ見直すまではあの S ぐらいで止まってたんです、うんうんうん、S プラスにギリいけるかどうかっていうあたりであの停滞してたんですけども、うん、環境を見直せば、これを見直したら、あ、S プラスの3ぐらいまでできるようになったな、
ちょっと伸びるなと思って、
でこれ見直してこういうふうにするようになったら S789 あたりはもういつでも入れるようになったなと、うんうん、じゃあ X に行けるあと1000超えるためには何が必要かっていうことを、まあ、その都度勉強していったっていう。
さすがやっぱりちゃんと頭を使ってエイムの苦手をじゃあ補うには、はい、じゃあどうい こうカバーの仕方をしてたんですか。
エイムは今でも苦手なんですよ、うんうん、今苦手なんですが、スプラトゥーン2というゲームはとてもよくできていて、あの先ほど説明にあったようにインクを塗って、うん、で塗り合うゲームではあるんですけど、うん、そのインクの中を塗った側のあのチームは移動できるんですね、うんうんうん、そうすると塗った方が有利なので、うんうん、そのキルが取れなくても相手を倒せなくても、うんうん、塗るっていうことで味方に貢献することもできるわけです。また武器も100何十種類あるんですけども、うんうん、例えば遠くからあのスナイピングするというようなものもありますけれども、うんうん、近くにいてインクの中にこっそり潜伏しておいて、うんうん、近くに来たらバクッと相手を倒すっていうような、うんうん、そうしたタイプの武器もあるんですね、うんうん、でこれでバクっていうタイプのものは エイムが そんなにいらない。
そうかそうか、仕掛けるというか、
仕掛けるというか、来た人はパクッといくという、うんうんうん、その代わり射程がとても短いし、うん、潜伏がうまくないと敵に狩られ放題なんですけど、うんうん、その戦法を身につければエイムが下手でもなんとかなるという、うん、そういった戦法もいろいろあるので、
じゃあ位置取りをちゃんとうまくするとか、要するにマップをちゃんと把握しておくとか。
そうですね、う
ん
うん、だから大抵のこういったシューター系はどこかでエイムの壁というのはあるんですけど、うんうん、スーラの場合はエイムの壁を越えられない人でも一定程度はいける、うん、で、うんうん、一定程度までいったらその段階まで成長するまでにいつの間にかエイムの壁をそれなりに越えてると。
ああなるほどね。
僕はブラスター系といって身近な人にパンパンパンと、うん、あの近くにいればとにかく当たるっていう武器を使ってたんですけど、うん、それを使い続けることによって、うん、相手から狙われない位置はどこかとか、うん、相手にどの方向に行けば割と当たるのかっていうのが、うんうんうん、なんとなくこう訓練されていくようになった、うんうんうん、そしたらいつの間にか補助輪が取れて、うんまあ、エイムもそれなりに合ってきたっていう感じです、うんう
ん、なるほど。でもこれってやっぱりその域に達するのに、うん、断然時間ってだってね。
そうですね、2000時間までヌルプやってたので、どこまでカウントしていいかわからないですけど、
まず2000時間まではそのぬるいね、普通のプレイしてたってことですか、はい、だらだらその時点で2000ってだってね僕よく言うんですけど、まあ、じゃあ映画2時間とするなら1000本見るじゃないですか、はい、
そうですね、
まあ、勉強とかになってたらこれも大変なことに、
もしかしたら2カ国語ぐらいゲットできたかもしれないですよね
さらにその倍みたいなことだから、はい、やっぱりそのぐらい時間かけないとそこに行かないってことなの。
いやそんなことないですね、うん、あの人によっては数百時間でもっていう方もいるので、うんうん、センスと向き不向きとあと向き合い方だとは思います、うん、
じゃあもしその2000時間の時に気づいてなくて未だに4000時間続けていたら、
ヌルプのまま多分 S プラスとかまでいけてギリギリっていう、
これだからまず単純にそれまでは要するに本当に息抜きっていうか、うん、日々お忙しいと思うから純粋に息抜きだったのが割とこう 目標っていうか上達っていう目標ができてって、うんうん、それによってさらにハマったというか、
はい、そうですね、それまでは なんとなくやっぱりその暇つぶしというか、うん、楽しいゲームなのでついついやってしまうというものだったんですけれども、うんうん、このルールでこのステージで勝つためにはどういうやり方がいいかっていう戦法をいくつか考えて、うんうん、そのやり方を次はトライして見てみる試合にしようみたいな格好で望み方が変わると。だからそれまではそのアマチュアモードだったものがそのまあ、プロになるつもりはないんですけど、うんうん、プロになったらどうするのかみたいな目線を自分に入れることで、うん、それをこうシミュレーションしてみるみたいな格好ですね。
でもやっぱりさ、その頭の良さと、まあ、努力だけど、うん、でその X レベルまで行くあと時間ね、う
ん
う
ん
う
ん、時間はもちろん、はい、
っていうところでね、やっぱりチキさんらしくはあるよね、やっぱり、ね、
やっぱりこう若い方で才能ある方とかだと、うん、エイムがバシッと合うとか、うんうんうん、瞬発力があるとか、うん、運動神経がいいとか、うん、視力がいいとか、うん、いろんな強みはあると思うんですけれども、ええ、でもコツで訓練するっていうことでコツコツやるっていうことはできるんだろうなって、どのゲームでもあるんだろうなと思ったので、うんうんうん、ちょっとそれを自分でちょっと実験してみたくなったっていう。
そうかそうか、ちょっと仮説でもあって、はい、それを実践実証してみせるというか。
そうですね、はい、
何でもそうですよね。でもあるよね、
う
ん、
そのゲームでもそうだ
し、ゲームもそうだし、スポーツもそうだし、うんうん、いやもっと言えばその例えばラップとかでもそうだけど、うんうん、そのね、瞬発力では負けるけど、うんうんうん、じっくり時間をかけて、うんうん、何千時間かければあの、うんうん、瞬時のこういう人にこういうことが対抗できるとか、そういうことはあるからね、やっぱりね、うんうんうん、そういうものかもしれない。
チキさんってパーティーでやられてるんですか、それとも基本的に一人で、
はい、パーティーで友人とヌルヌルやることはありますけれども、うんうん、何かこうクランを組んで、うんうん、チームを組んでっていうのはやってないですね、
うんうん、でもそれはその腕前ならもうチキさんとパーティー組みたいっていう人たくさんいるでしょう、うんうん、
ああでもソロが好きですね。
あねえ、じゃあノラでやって、ね、チキさんと戦ってる方もいるかもしれない、うん、ちなみにこれ、参考にしたこうプレイ動画とかそういうのを、はい、あのなんていうかな、参考書にされたんですよね、実況
しましたしました、うん、はい、
どのあたりをこう、
プレイ動画っていろいろあって、うん、それこそスプラトゥーンとかだと他のゲームでもそうだと思うんですけど、うん、あの世界一の人が動画配信とかしてるんですよ、はい、でしかも最近その更新頻度が上がっていたりするんですね、うんうんうん、でそうしたプレイヤーのプレイ動画を見たりとか、あとはいろんな特徴のある武器を使ってるプレイヤーがいて、この武器ならこういうふうに動くんだっていう一種の立ち回りというものを覚えていく、うんうん、ステージの癖、武器の癖、うん、そして立ち回りの方法、うん、細かなポイントっていうものを覚えていくんですね、うん、でそれをこの場合はこういったパターンでいこうっていうようなことを出すっていう手札がこう増えていく、うん、そういった動画を見れば見るほどこうした時はこうすればいいんだっていう学習につながると、うんうん、ただトッププレイヤーは当然エイムがうまいので、うんうん、ここはこうやって打開しましょう、こうやって倒しましょうって言った時に、うんうん、できるかいって、
うんうん、できるかい
思うんですけど、うんうん、でもそういったものをやっぱりレパートリーとしてあるのでは全然違いますよね、
うんうんうん、やっぱり立ち回り変えるだけでも、はい、 こういうシューティングゲームってエイム力がなくてもだいぶこうカバーできる
感じがありますよ、はい、
ね。でもちゃんとこうやって考えてやれば強くなるんだっていうのはね、うんうん、なんかいい話ではあります
ね。なんか励みになると
同時に励いい話だと思うと同時に、チキ何をやってるんだ、はい、チキよっていう感じもあるはあるけどね、はい、
でもそうか、チキさんあのお好きな武器と自分に合ってる武器って多分違うと思うんですけど、2000時間やってた時と武器の種類って変わりましたか？
多分好きな武器と合う武器はある程度合うんだと思います。
あ、合うんですか？
プレイスタイルが例えば前に行くタイプだと前衛武器、うん、でも的当てみたいに、うん、その何か自分は安全なところで相手を倒したいとかだと、うん、そしてエイムが上手いだと後衛武器っていうのがあると思うんですけど、はい、それぞれ その戦い方に合った武器っていうものはやっぱりその人にとって好きな武器に結構近しいと思うので、うんうんうん、ただその好きな武器と強い武器がバラバラの時があるんですよね。その時はこのステージにはこの武器が強いけど自分は好きじゃないって言った時に、う
ん、ステージによっても変わりますもん、ね、
そのレパートリーを自分の中で取り揃えるということが必要になる。
基本は好きこそものの上手なれなのかな、やっぱりね。
そうですね、だから最初に一番最初に見直したのは生活環境もさることながら、うんうん、ゲーム環境で、うんうん、そのゲーム環境をその見直す時というのはやっぱりそれまでヌルヌルやってた時というのは味方のせいにしたりとか、
あ
今日は調子が悪いなって調子のせいにしてたりしたんですよ、うん、でも言い訳要因をまず全部潰すっていうことで、
あ厳しいな、
回線をしっかり整える、ヘッドホンをつける、それからそのそれまでジャイロ操作っていうのをやってなかったんで、
は
い、
ジャイロ操作ってのはこう傾けたりとか、
そうですそうです、ファミコン世代なので、うん、その傾けたりようわからんなと思って飛ばしてたんですけど、それを2000時間ぐらいからもう一回やり直して、うん、スプラをゼロの状況からやり直すっていう体でやり直して、うん、で座る環境、人によってはゲーミングチェアとか、うん、いろんなものを整えていくっていうことで実は超えられる壁もあるんですよね。
一個一個そのなんかこうなんかなーなーにしてたところをちゃんと見直していったということなん
ですね。そうですね、そうすると結局残るは己の腕次第になるわけじゃないですか、
うんうんうん、あとはそうか、うん、もう条件は整ってるわけだから、
そうですね、うんうん、味方批判めちゃくちゃしてたんですけど
敵さんの味方批判
味方批判めちゃくちゃするじゃないですか、あの手のゲームや
ってると聞きたいわ家で何言ってんのか聞きたいわ、
あまりに足引っ張る人とかブロックしたりとか、
なんて前そんな詰めてんだよ、
そうそうそう
あそうそう、
いらないこいつとか
そういうチキさんのネガティブサイドが炸裂しまくってたんだけど、
出てきちゃうわけですよ、うんうんうん、もう練習してから来いよみたいなでもそれってすごい無駄なんですよね、うんうんうん、怒るとやっぱり自分もプレイも雑になるし、はいはい、あと相手のせいにするとあの弱い敵、弱い味方がいた時に4対2になったり、うん、数が不利になった時に、うんうんうん、不利になった時にベストの動きをできてないから負けたんだっていうことをやると、うん、不利な時に立ち回る仕方というものも学べるわけですよね、
うんうんうん、で
めっちゃうまいわけじゃないわけだから、うんうん、残って前線で戦い続けても仕方がないので、うんうん、引く時は引くなど、うんうん、味方のせいにしないことで自分が何をやるのがより良いのかっていうことを学べるっていうのは、まあ、環境を整えて
からかな。確かに不利な状況を経験することも大事ですもんね、
はい、
うん、これも他のチームスポーツ全般にも通じることかもしれないですよね、これね。いやでもなんか合理的だし、でも合理的を突き詰めるって結構厳しいことですね、なんかね、そう考えるとね。
そうですね、
嫌いにはならなかったですか、
うん、ゲームですか、はい、ゲームをいやムカつくことはものすごくあるんですけれども、自分が嫌いになることあってもゲームを嫌いになることはなかった
なんか私のことは嫌いになってもねえそっか、あと飽きない、
飽きないですね、うん、ただスプラトゥーン3が来年出るということなので、うんうんうん、それはすごく楽しみになっていて、うん、その時はスプラ3か2かを多分選ぶ人生になるんだろうなと、
うんうんうんうん、どっかではね、先ほど あのメタルギアじゃないけど、どっかではその一定のサービスって終わりますからね。
そうサービス終了とか、
うんうん、3始まったらきっと2も一定のところでは、
でも1もまだ続いてるので、まだサービスが続いてるので、そこは希望ですよね、
うんうんうん、なんかもうこれ今日ずっと話してるのがチキさんにとってあまりにも当たり前のように話してるけどさ、うんうんうん、普通じゃないかんねこの時間の使い方、うん、でもやっぱでも逆にだからやっぱそのセッションで毎日さまざまなあれに触れて勉強もしてあるから、多分ここが本当に無心にこっちに頭使えば済むみたいなとこでもあるんですかね、やっぱね、
使う脳が違うので、うんうん、めっちゃ頭疲れてもゲームの時間はまた別腹みたいな感覚 で、うんうんうん、でそれでゲームしばらくやってるといろいろ疲れが取れたり、はい、あるいはその後ろめたさポイントがたまるんですよ
やっぱそうなんだ、そうこんな時間使っちゃって
4時間やっちゃったみたいなそろそろさすがにそろそろやんなきゃっていう後ろめたさポイントで仕事を頑張るっていう負のオーラを溜め べるのも大事
すごいね こっちに触れるためのこっちのあれも溜まってんだでこう溜まって溜
めて溜めて
で仕事したら今度はね遊びたいも溜まって
そろそろいいだろうっていう
これもう永久運動が始まる、
ね、甘いものを食べたいがゆえに筋トレするみたいな多分そんな感覚です
ストイックですねやっぱねなのかなさあということでお時間来てしまいました、はい最後にチキさんからお知らせ事などお願いします、
はい普段セッションやってるのでセッション聞いていただければということとあとあの最近チキラボという団体でいろんな調査とあのそれから宣伝広報して社会問題を解決していくという団体を立ち上げたので、うん、そちらの活動もぜひ注目していただければと思います。
でも思ったよりその今のチキさんのこの感じと、うんうん、今日 そのスプラトゥーンの話があんまり矛盾しなかった。
確かに、うん、取り組み方は、
うん取り組む方もそうだし、うん、あの両方やってっていうか
暴言は吐きまくってますから
家ではその醜いとこね、それがちょっと垣間見れただけでもね、ちょっとあれでしたね、収穫でしたね、うん、ね、はい、ということでチキさんありがとうございました。あ、じゃあのスプラトゥーン3タイミングでまた
ぜひぜひよろしくお願いします、
は
い、
ありがとうございました。さあ明日のこの時間は歌丸さんの最新映画表です。今週はデイビッド・バーンのブロードウェイショーをスパイク・リー監督が映画化した話題作アメリカン・ユートピアです。
あのねよく見たらバミリあったわちょっと。
もっとプールのスポットライト誰一人取り残さない社会をキーワードにゲストをお招きしながら勉強するやつみんなで考えていこうスポットライト。
毎週日曜夜11時配信スタート。